今朝のメッセージは新命記8章からです。先ほどお読みした11節から14節が中心となります。では一言お祈りします。愛する父なる神様、この新命記の8章から今日は学ぼうとしています。聖書の最初の部分であなたの素晴らしい創造と、それにもかかわらず残念ながら私たち人間があなたに背を向けてしまうところ、それでもあなたが私たちを諦めずに愛し続けてくださっているところ、奴隷であったイスラエルを救い出してくださり、世界中にあなたの愛と真理を示すために選んでくださり、そしてそのように生きなさいということで一つの国にしてくださいました。今ちょうどその約束の地に入ろうとしているところで、もうすでにそこまでで何度も何度も何度も私たち人間はあなたの愛を踏みにじり裏切ってしまう、そういうところを学んできました。私たちも同じ弱さを持っているものあることを認めます。どうぞあなたの恵みによって愛によって強められ、またお互いに励まし合いながら、今のこの世の中にあってあなたの愛の素晴らしさを、あなたの真理の素晴らしさを周りの方々人々と分かち合っていくことができますように助けてください。これからの学びのひとときを祝福してください。語るものを清め用いてください。聞いてくださるお一人お一人の心にあなたのメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。では、今日の聖書の箇所をもう一度読みします。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建って住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように。私たちはここまで創世記、出エジプト記、レビ記、民数記と読んできて、イスラエルのような祝福された人々がどうして神様を忘れることができるのかというふうに考えるかもしれないですけど、もう私たちの目の前でこの聖書の最初の短いところにおいて、エジプトから奴隷生活から解放されたイスラエルはもう何度も何度も神様を忘れてしまうというところを見てきました。神様が私を忘れてしまう一つの理由というのは、御言葉、神様の言葉をから離れてしまうことだよということを言われます。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らないで忘れることがないように、ですから守るということは神様の教え、神様の命令、神様の言葉を守るということが大事なんだということですね。以前私たちは命という漢字の 起源というかそれを考えたことがありましたけれども、命令という言葉には命という意味がありますね。でまさに聖書は神様の言葉は命であるということを教えています。そのことも今日は見ていきたいと思います。私たちは命令という言葉は今日では流行らない言葉だと思います。まあ、今日ではなくて、まあ、一世代ぐらい前、二世代前であっても、私の若かった頃の時代であっても命令というのは流行らなかったですね。命令というものはもう逆らうものであるという若い時にはそんなふうにも考えてましたけれども、ですけれども神様の命令というものは良いものである、自然なものである、私たちに合ったものである。それは私たちをお作りになった、私たちをデザインしてくださった神様がの言葉であるからだということです。それは神様の愛と恵みの言葉であるから。ですから親は子供のために最高のものを自分のできる範囲で与えようというふうに思います。ですからいろいろこう努力するわけですけれども、ですけれども子供にしてみると親というのは、まあ、反抗期などになりますと面倒くさい存在になるわけですね。これをしちゃいけない、あれをしちゃいけないというようなことを言う、まあ、よく親になって初めて親のありがたさを知るっていうことがありますけれども、まあ、私にとってもそうでありましたけれども、私たちの最初の子供が生まれた時には、それはずしんと来ました。びっくりしました。そうか自分は子供として親に対してそういうことをやってしまったんだということで、すぐ手紙を書きました。子供が生まれた時に今までのことをお詫びしますということで、分かりましたということで、ですから、親の存在というのは面倒くさい、そういう存在でもある。誠の神様も、実のところそういうところがあると思います。どうして神様はそういうことを言われるんだ、それは嫌だというふうに考えることがあると思います。ですけれども、それは神様が私たちにとっていいものだからそのように言われる。割と名前の知られている方だと思いますけど、渡辺和子さんという、シスターの方ですね。こういう面白い名前の本を出してますけど、面倒だからやりなさいというような本だったと思いますけれども、面倒でやりたくないけれどもそれをやることによって成長しますよ、より良い人間になるんですよということを、彼女は自分の体験を通して聖書の教えからそのように教えているところがあります。ですからある意味では誠の神は面倒くさい存在というふうにも言えるかなと思います。面倒くさくない神というのはどういう神かというと、偽物の神様は非常に扱いやすい、好きな時に好きなところで好きなように好きなだけ、そういう神を人間が作ることができますから。ですから多くの宗教というのはそういう宗教であると思います。扱いやすい。ですからお店に例えると、コンビニですね。コンビニという言葉の意味は都合がいいという、元の言葉はそういう意味ですから、お客さんにとって都合のいいお店です。何でもありますという、そして、いつでも空いてますという本当に都合のいいものですけれども、私たちが求める、神 は あるいはこの世が求める神というのはそういうところがあるかな。自分の思い通りになるような神様、でもそれは本物の神ではないということですね。新約聖書のヨハネの6章のところに、非常にこう面白いことが書かれていますけれども、場面があります。大勢の人がイエス様に従っていました。大勢の人はイエス様の奇跡を体験しました。何千人もの人がもう食べ物が手に入らないというところでイエス様から食べ物を与えられました。そしてその大きな群衆、大勢の群衆にイエス様は教えを与えていたわけですけれども、イエス様の言葉が彼らの気に入らない言葉、表現を使ったということで彼らはつまずいてしまうんですね。大勢の人がつまずいてしまいます。そしてイエス様から離れていってしまったというところがあります。私たちだったら、そこにいた弟子たちだったら、イエス様、今の言葉はちょっとまずかったと思いますということでみんな言っちゃいますよって。でもイエス様は、そのようには訂正もしなかったし、逆にこの12人の人たちにイエス様が言われたのは、あなた方も離れていきたいですかっていうふうに聞きました。ですからほとんどの人たちがイエス様から離れていってしまったのかなと思います。その時にペテロが、いえ、私たちはあなたから離れてどこに行けますか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、その言葉をこれからも私たちに教えてください、私たちの耳にとってその耳が痛いような、あるいは嫌な言葉、気に入らない言葉もあるかもしれないですけれども、主よ、どうぞこれからも私たちに教え続けてくださいという姿勢が10人の弟子たちであった。残りの大勢の人たちはとんでもない話だ、こんな人についていけるかということでやめてしまったという場面ですね。それがヨハネの6章の66節か69節ですから、ヨハネ666っていうのは面白いところでありますけれども、ヨハネの316は有名でありますけれども、ヨハネの666っていうのも覚えるといいかもしれないですけれども、サタンは何をしたいかというと、私たちをつまずかせたい。ですからイエス様は弟子たちに、お前たちもつまずくのかということを確認して、でペテロはここでは、いえ、主よ、私たちはあなたに従いますということを確認しました。イエス様はこのヨハネの12章のところで父の命令についてこういう言葉も言われています。私は父の命令が永遠の命であることを知っています、それに従うことが命であることを知っています。で、従うときには、私たちは命令というものに従うときには辛いときも嫌なことも、あると思います。苦しいときもあるかもしれませんね。でもそれは自分たちにとって良い結果をもたらす神様の恵みの言葉であるんだということを私たちは覚える必要があると思います。ヘブルの12章のところで、今日は詳しく学ぶ時間はないですけれども、この世における親の役割と霊的な父親、父親代表して父親なんですけれども、霊の父、神様ですよね。私たちを霊の神様と比べてみてごらんなさい。小さい時は親がこうしなさいと言ったら従わなくてはならなかったでしょ。そのように霊の父も、私たちがあまり進まない、気の進まないようなことも命令されます。やりたくないことも命令されます。ですけれども、それは 私たちの成長のためですねということをヘブルの12章では教えています。でこういうふうには言えると思うんです。もし私たちが聖書を学んでいて自分の従いたいことだけに従っているならば、私たちは神様に従っているのではなくて自分に従っているだけだということです。ですからこういう例えを聞いたことがありますけれども、二人の人の後ろに一匹の犬がこう後をついていった。そうすると、第三者から見ますと、あれこの犬の持ち主はどっちかなってわからないですけれども、道が分かれていて、分かれ道に来て、そして一人の人はこっちに、そしてもう一人の人はこっちに、そしてこの犬がどっちかに行くかということで、あ、どっちかがこの犬の飼い主なんだなということが分かる。私たちも人生において神様がこちらだって言われるときに、私の気持ちとしてはこっちというときに、どっちに従うかというときに、私たちの飼い主はどちらなのか、自分なのか、それとも神様なのかということが分かるということを、そういう例えを聞いたことがありますけれども、あ、なかなか分かりやすい例えだなというふうに思いました。またこういう言葉があります。これはどっかで聞いたことあると思うんですけど、私を覚えてこれを行いなさいこれは毎週私たちがほとんど毎週のように聞く言葉でありますけれども、主の晩餐の時に読まれる、第一コリント11章の言葉ですけれども、神様は私たちが忘れっぽいことを知っている、知っておられる。ですから私たちのためにいろいろな手段を通して、方法を通して忘れないように私たちを助けてくださっているんだと思います。主の晩餐がその一つであると思います。御言葉もその一つであり、賛美もその一つであり、そういったものを私たちの周りにたくさん与えてくださっています。で私たちは、いや私たちはイエス様は忘れないけれども、聖書の嫌なところは嫌なんだよねって、従いたくないんだよねっていうふうに考えがちでありますけれども、イエス様はそれはありえないと思うよというふうに言われます。イエス様がヨハネの14章で言われた言葉は、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。私を愛すると言って私の言葉を守らないっていうのは、そういう人はありえないはずだ。で、その私の言葉を守る人にどういう恵みが与えられるかというと、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私の言葉、私を愛して私の言葉を守る人が受ける祝福というものはどういうものか。父とイエス様がその人のところに来て、その人と一緒に住んでくださる。そういう大きな祝福が約束されています。そしてイエス様は、私を愛さない人は私の言葉を守りません。そんなに難しいことではないですよ。愛する人は私の言葉を、私の言葉だから守ってくれるはずだ。だけれども私を愛さない人は、私よりも自分のことを愛する人は私の言葉に従わないでしょう。自分の言葉に、思いに従うでしょうっていう、そういうところですね。またイエス様がヨハネの5章で38年間体が動かなかった、もう不随であった男性にかけた言葉がありますけれども、 良くなりたいか。38年間体が動かなかった人に良くなりたいかって、良くなりたいに決まってるというふうに私たちは考えるわけですけれども、私たちが救いということを考えるときに、救われている私たちに神様が良くなりたいかっていうふうに聞かれたら、ひょっとしたら私たちは、いえ、そんなに良くなりたくはならなくても大丈夫です、救われれば大丈夫ですっていうふうにこう考えるかもしれない。救われるだけでいいです、天国に行けるだけでいいです、神様の御心はそうではないということをですね、私たち一人一人が神様の子供たちとして健康に成長する、人間として成長する、それが神様の御心であるということだと思います。ですけれども、私たちはちょっとずるいところがあったり愚かなところがあったりしますから、まあとにかく天国に入れればいい、そして生きている間に、まあ、自分のやりたいことができればそれでいいというふうにこう考えがちのところがあります。でそれは神様の御心とは違うかな、それは私たちが自分勝手に考えてしまうようなところがあるかなというふうに思います。イエス様が、この地上において最後に弟子たちに残された言葉があります。大宣教命令というふうにも言われてますけれども、その言葉を読んでみますと、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。弟子というのは訓練生、研修生、学ぶ者というそういう意味です。見習い、そして父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、でこのようにイエス様は言います。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。救われればいいんだっていうようなことは一言もないですね。私たちが成長することを望んでおられるということです。モーセの言葉に戻りますけれども、モーセが言った言葉は、あなた方が食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金や銀が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように。日本が第二次世界大戦の時ですね、太平洋戦争の時に負けて何もなかった時に、その時にクリスチャンブームというのがあったそうです。宣教師の人たちが私たちによく教えてくれることですけれども、彼らは自分たちの目の前で起きていることが信じられなかった。伝道集会やりますと言ったら、こういう建物はもういっぱいになってしまって、外にこうで待ってる窓からこう様子を伺おうとする人たちまでいた。そういう時代がでもずっとは続かなかったんですよ。日本は、日本の経済というのはかなりの急ピッチで、成長しましたから、お隣の韓国の方で戦争が、朝鮮戦争がありましたね。そういう影響があって、その日本の経済というものが随分の勢いを持ってこう成長したということですね。そうすると経済的に日本がこう強くなったときに、クリスチャンブームというのが逆にこうなくなってしまったということですね。豊かになったときに日本人は高ぶってしまった。もう神はいらない。その時までは神様が必要であった。そして教会に行けば何かもらえるんじゃないか、いいものが与えられるんじゃないかということがあったですけれども、お金が入るようになってそれが必要なくなってしまった。ですからクリスチャンブームはそこで終わりです。今伝道集会といってもほとんど人は集まらないです。外からこう覗いてるなんていう人見たこともないですけれども、そういうですから変わってしまった、そういう意味で私たちは このモーセの言葉にあるように、こう今は人間がこう高ぶってしまって、神様の力なんかいらない、自分の力で大丈夫というような時代になってしまっているということですね。ですから、日本の歴史も私たちに教えてくれているように、富とか力というものは人を高ぶらせる、あるいは悪魔は私たち人間を高ぶらせる。神様が大嫌いなものというのが聖書に書いてあります。それが箴言の6章でありますけれども、主の憎むものが6つある、いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。その筆頭、一番最初に何がやってくるかというと、高ぶる目、高ぶりです。偽りの舌、とがなき者の血を流す手、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まやかしを風潮する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者、箴言の六章にそのようにあります。八章にも繰り返して、主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれたことを、ねじれごとを言う口を憎みます。ですから、ある意味で私たちはそのクリスチャンの霊的なバロメター、霊性のバロメターというのは高ぶりか減り下りかという、そのあたりで、判断できるかなというふうに思います。イエス様はこう言われます。私は心が柔和で減り下っているから。イエス様はこれを言われたのは、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のところに来なさい、自分の力で大丈夫っていう人は疲れるはずだ、高ぶっている人は疲れるはずだ、その重荷を下ろしていいんだ、自分の力で生きてるんじゃない、私があなたにその命を与え、私が生かしている、そして全ての能力も私があなたに与えたものですよ、というふうに神様は言われるわけなんですけれども、そしてここで注目すべきは、私はへり下っているってイエス様は言われるんです。私たちをお作りになった神様はへり下っている神様なんですよ。それが聖書の本当にユニークなポイントの一つであると思います。信じられないポイント、神様は、私たちの大宇宙を作られた神様の心はどういう心ですか。これだけのものを作るかですから、まあ高ぶってもしょうがないんじゃないかなと私たち思いますけれども、へり下った神様です。ですから私たちを救うために人となることを拒まなかった、人に捨てられることを、バカにされることを、殴られたり蹴られたりすることを、それを拒まなかった、それを受け入れた。イエス様は、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、学ぶものですよね、弟子とな、私の弟子となってほしい、そして一緒にへり下るということを学びましょう。それが人間本来の姿です。偉くなるため、高ぶる、そういうために人間の心はそういうふうにはできていないはずです、というのがイエス様の言葉であると思います。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。なかなか私たちはそれをが分からないですね。ですから箴言には何度も何度もその高ぶりに気をつけなくてはいけないということで、18章のところでは、人の心の高慢は破滅に先立ちます、それはあなたにとって良くないことです、あなたを滅ぼしてしまう、そういう力を持つ者が高慢です。ですけれども、謙遜は栄誉に 先立ちますということですね。先週私たちが、学んだ人物が、バビロン帝国を作り上げたネブカデネザルという王様でした。で、彼はその、古代の世界の七不思議の建造物であった空中庭園というのを作った、まあ、実際にどこにあってどういうものであったかというのは想像しかできないんですけれども、何かそういうものを作ったという、そしてそれを見て彼はそのダニエル記の中で、どうだ私の力はっていう、私が自分の力でこれを築き上げたっていう時に、神様はお前からその力は取り上げられるよ、しばらくの間お前は理性を失うというふうに言われて、そのようになってしまうわけなんですが、その理性が戻った時の言葉がこれでしたね。その期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た、すると私に理性が戻ってきて、私は意図高き方を褒めたたえた、神様を褒めたたえたということです。永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた、その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く、私のバビロンもすごいと思ったけれども全然比べ物になりませんというのがネブカデネザルの言葉ですね。私ネブカデネザルは天の王を賛美し崇め褒めたたえます。素晴らしい言葉ですね。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。私も王をやってますけれども、私の道はそうじゃない、欲望に満ちて汚い道で、そのということですけれども、この誠の神はの道はことごとく真実である、正義である。そして、ネブカデネザルが言うことは、高ぶって歩むものをへりくだらせることのできる方である。これは自分のことですよ。自分は高ぶっていた、それが幸せだと思っていた。ネブカデネザルが学んだのは、あ、そうじゃなかった、神様のもとに神様を見上げて賛美すること、それこそが人間にとって幸せなことなんだっていうのが分かったっていうのが、この世界、ほとんどの世界、彼の見渡す限りの世界を征服した彼の言葉です。ですから神様は高ぶる私たちを振り下らせることができる、そしてそれは私たちの、私たちを愛しておられるからであるということです。ですからイスラエルに関しても、本来イスラエルはエジプトから救出されてもう数十日で約束の地に入れるはずだったんですけれども、高ぶって神様に逆らって反抗して、結局40年間その荒野をさまようことになりました。で、最初の世代の人たちはそこで滅ぼされて、滅びてしまうわけですけれども、申命記の8章のところでこういう言葉があります。あなたの神主がこの40年の間、もう申命記だとその40年が終わるところですね、40年の間、なのであなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは、この言葉は私たちはよく知っている言葉です。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなた方に分からせるためであった。これイエス様のが悪魔から試みを受けたときに言われた言葉です。申命記の言葉なんですよ。そのことも私たちは覚えたいと思いますね。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人が、ここも大事なところだと思います。人がその子を訓練するように、あなたの神主が あなたを訓練されることを知らなければならない。弟子となる、弟子としなさい。訓練、弟子には必ず訓練が伴いますので、神様は愛する私たちを訓練するお方であるんだということを、覚える必要があると思いますね。どうも今日の、メッセージは厳しすぎたかもしれないですけれども、最後のところはいいところかもしれないですね。私たちは神様を忘れてしまう、だけれども神様は忘れないというところです。あなたの神、主は憐れみ深い神であり、あなたを捨てず、私たちは神様を簡単に捨ててしまいますね。イスラエルはそのようにしてしまいました。アラノにおいて、早くもうエジプトに帰らせてくれって言いました。もういいっていう感じですね。神様はどこにいるんだっていう感じ。そして、憐れみ深い神であり、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの人たちに誓った契約を忘れないからである。神様はご自分の言葉を決して忘れない、それを守ってくださるお方であるということです。この言葉もすごい言葉だと思います。私たちは神様を忘れるかもしれない。女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。これが神様の言葉ですね。その方が私たちに忘れてはいけないことがあるよというふうに教えてくださっているということです。ですから今日のメッセージ、教訓というのは、人は神様を忘れる、だけれども神様は人を忘れない。人は神の言葉を守らないところがあるけれども、神様はご自分の言葉を必ず守ります。そして神様は私たち人間の命であり、全てであるんだ。今の世の中はこの一番大切なことを忘れてしまっているということで、そして世の中だけではなくて私たちも忘れっぽいから気をつけなくてはいけないと思いますというのがポイントです。それでは一言お祈りします。愛する父なる神様、先週のメッセージは一言で聞けという言葉でありました。今日は一言ですと忘れるなという言葉であると思います。そして私たちが忘れてしまうことを神様はご存知ですけれども、私は忘れないよというふうに言ってくださいます。どうぞあなたのその愛、憐れみに応えて、私たちがあなたを忘れることなく、御言葉を、礼拝を、賛美を通して日々の生活の中であなたを覚え、あなたと一緒に歩むことができますように。どうぞ私たちが高ぶらないように、あなたがへり下っておられるように、私たち一人一人にへり下った心をお与えください。そしてこの世において私たちをどうぞ強めて清めて用いてくださって、あなたの御業をなすことができるものと、あなたの栄光を表すことができるように、私たちをそれぞれの場において用いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。